ターシーのジョグラジ。
8月6日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。ということで、はい、もう8月に入りましたよ。
8月だね。
はい、
第1週もう、ね、沖縄あと3週間したら夏休み終わるというね。小学校中学校も、
もう今宿題やってないね。小中学生とかは
多いでしょうね。
慌ててるのかどうなのか。
この辺で多分歩いてる、ね、連中は多分やってないはずという。
よくね、なんか虫取りかごと網持って走り回ってる小学生見かけますからね。スタジオの前、
はい、やってないですけど、あ、なんか今日はね、あの風が結構出てきて、ね、九州で聞いてる人はもしかして台風上陸してるんだよね。台風8号が ね、上陸しちゃってるみたいですけど、沖縄も今度木曜日か金曜日頃にその台風9号が、ね、接近するかもみたいな。
はい、8月入ったらもう台風だらけですね。
そうですね、
もうどんどんできてきてますね、はい、今10号まで出てるんですよね。
なかなか、だから、まあ、せっかく来てくれた観光客の皆さんはね、かわいそうですね。
去年の台風が結構ひどかったので、今年はね、台風ちょっと弱めだったら嬉しいなと思ってるところです。
はい、
去年停電とかしましたか？
去年はもう9月に来た、やっぱり9月に来た台風が大きかったですね。停電しました、1日2日ぐらい、
うん、私もそのくらい停電しましたね。もう本当に不
便で、しょうがないというかね。
ということでね、はい、九州にお住まいの皆さんはちょっとね、気をつけて、
はい
はい、あまり外に出ないように、
ね、
はいはい、ということで、この番組は那覇セントラルホテルお好み鉄板ガルボの提供でお届けします。本日のトークテーマは、前半は今週の、ジョギング報告、うん、そして後半はですね、ちょっと全国の変わったあのマラソン大会を集めてみましたの で、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョブラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョブラジ、ハッシュタグジョブラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。前半はですね、今週のジョギング報告、ね、ということで、ね、はい、タシさん今週は、
今週もね、はい、もう先週に引き続きまして、ね、はい、あのビーチジョギングを楽しみました。なんかそのためにやってるっていうのもあるし、もう先週も話しましたけど、なんかもうね、走れば走るほどなんかマッサージをしてくれるみたいな、自分のこう足でこう自分の足の裏をマッサージしているような感覚に、もう快感にこう、ね、襲われて、あ、いいななんて思ってて、まあね、今週もちょっと報告しようと思って、走ってきました。
もうこれ完全になんかリラクゼーション効果も生まれてる感じですね。砂浜ジョグで、
はいはい、もう朝のこの、ね、マイナスイオンなのかプラスイオンなのか分かんないですけど、その空気をね、朝の空気を吸いながら、本当に波打ち際をこうパシャパシャと、走ってきました。今日はですね、あの西原の、西原町の西原キラキラビーチという、あのビーチに行ってきました。
観光で結構行かれる方多いですよね。
あ、そうですね。だから夏なんかもう真っ昼間は本当にいっぱい、ね、いますし、あの、まあ、 その東屋みたいなところにバーベキューなんかもできるので、まあ、県内の皆さんもそこに集まるんですけれども、
はい、
もう朝誰もいませんね、はい、
早朝はやっぱり誰もいないですか。
早朝はいませんし、そのちょうどこれ8時半から駐車場が開くみたいなんですけど、
僕8時半から
知らなくて6時半ぐらいに行ったらですね開いてないんですよ。でも しょうがないかなと思って、その入り口付近にあの車止めてたら、
はい、
あの警備員のおじさんがガラガラガラって開けてくれて、なんかこう、まあ、オープン前に、まあ、その優待してくれたわけじゃないんですけどもあの、まあ、ご厚意で車を中に入れてくれ、まあ、入れていただいたんですけども、
うん、
まあ、別に車を、ね、あの持っていかなければ別にその砂浜は自由に入れますから、
うん、
誰でも入れますから、
はい、うんうん、
そういう感じで入れるんですよ、
うん。
まあ、ところが、まさにまた誰もいない砂浜
朝一番の砂浜、
はい、誰も足跡もつけてない砂浜を荒らしてきましたね、うん、
もうちょっと噂になってくるんじゃないですか。
そう
です
ね、
観光客で一番乗りしたと思ったらもう先に足跡が大量についているみたいな、
ダダダダってで、ね、今日ね、多分朝まで遊んでた4人組の女子が、
はい、
大学生らしい、うんうん、女子がなんか砂浜でちょっと戯れてたんですね、
うん、
もうなんか写真撮ったりとか、
はいはい、
でその写真に写らないように迂回してとかね俺何やってんだろうなとかって
優しい、ちゃんと写らないように
写らないように迂回してっていうか、はい、もうね、その女の子の一人がなんかその自分の足跡で、
うん、
その砂浜にハートの形を作って、
はいはいはい、
写真撮ってるんですよ。
インスタ映えですね。
インスタ映えなんですけど、うん、俺の足跡ってインスタ映えするのかなと思いましたね俺のも撮ってよみたいな
ちょっと丹生さんの足跡の量は半端ないので、これ逆にホラーみたいな感じで取り上げられそうですけどね、
はい、
うん、
誰が荒らしたのかみたいな
そうそうそうそう、そのうちツイッターとかで回ってくるかもしれないです
そうそうそうそう、また荒らされた朝のビーチって言ってね、はい、まあ私結構この前に瀬底ビーチの話 しまして、はい、
うん、
その天然海岸というか、まあ、人の手が入ほとんど入ってないこの砂浜の素晴らしさってちょっとお話ししたんですけれども、うん、ひょっとしたらその人工ビーチってちょっと下に見てたような感じがしたんですけど、うんうん、まあ、してたんですけども、
はい、
今日キラキラビーチ行ったら、いやそうでもないなと思って、
うん、そうなんですね、
思いましたね。まあ、キラキラビーチもオープンしても多分もうかなりの、まあ、10年以上はもう経ってると思うので、
うんうん、
でまあ、砂浜もそれなりに こなれてきてるというか、
うん、
波に洗われて、
はいはい、
この風にこうそよがれてというか吹かれてって、うん、ちょっとずつこう 目も細かくなっているような感じがしましたね。
あ、そうなんですね、うん、
でやっぱりその砂浜ってこの、まあ、なんていうのかな、波打ち際とちょっとその陸地側、
うんうん、
その本当に陸地に近いところって、
うん、
砂の目の粗さが変わるんですよね。
おー、
だからみんな一定じゃないから、
はい、
走ってて気持ちいいところと、
うん、
ズボッとこう足がこうはまるところと本当に痛いところとっていうのが、
場所によっても全然違ってくるんですね。
これを見つけるのもまた楽しいんですよ。ただただ今日も何週ぐらいですよ、15往復は軽くやってるんですけどただただ汗かいて、
うん、
砂浜に足跡を無造作につけてるだけじゃなくてこれどこをこう走れば、
うん、
ちょっとここ気持ちいいかなみたいなのをこう探りながら、
うん、
ね、そういう楽しみをこう見つけながら走ってるんですよ。
じゃあこれ1往復目は結構危険がいっぱいというか、
そうそうそう、
楽しみもいっぱいだけど危険もいっぱいっていう、
そうそう、まあ、1往復目というかこうチャレンジするわけなんですよ、
うん、
1回目ここ通ったけどちょっと迂回してみようとか、
あ、じゃあ毎回ちょっとコース変えてみて
そうそうそう、でそうこうしてるうちにいいコースにそのあの4人組 の楽しそうな女子たちがそこで写真を撮り始めたんで、はいはい、うん、ちょっとあいなくこう大回りしたりとか、
はい、じゃあもしかしたらちょっと砂浜が柔らかくて座りやすい場所だったかもしれないです ね写真撮るのに、
はい、だからまあね、今日のところは、まあ、瀬底ビーチが星5つぐらいだったら、まあ、星3ぐらいかな。
うーん、
まあね、あとやっぱちょっとシャワーを浴びれるところとかね、
うんうんうん、
があればいいかなと思うんですけど、まあ、もちろん施設にはあるんですけども、
はい、
あんまり朝早く行くと
早朝対応してないですからね、
そうそうそう、稼働してないんです。8時にならないと さすがにオープンしないので、あの足洗いの水場だけがね、水道が空いてるんだけども、はいはい、そんなもんなんで、だからもうちょっと それがさえ、ね、できてくると、沖縄もビーチジョギング天国になります。誰がそんなに天国に行きたいのか分かんないですけど、
まず人口増やしていかなきゃいけないですね、砂浜、ね、ジョグの、
はい、本当にね、あのおすすめですね、ちょっとこのターシーのジョグラジから、はい、あのビーチジョグが始まったみたいな、ビーチランニングが始まったぐらいな、ことを流したいですね、ストーリーを。
ちょっとミシュランみたいに星つけていきましょうよ、ビーチに、であとちょっとコメントをね、はい、ここはこういうビーチだったっていう情報をどんどんどんどんまとめていって、ね、なんかちょっとホームページかなんか作って
毎回行かなくちゃいけないって。
そうそう、もう沖縄本島も離島も含めてもビーチをどんどんどんどん回って評価していくと面白いかもしれないですね、
はい、いいかもしれないですね、まあ、だからそういうビーチの楽しみ方って多分誰も語ってこなかったと思うので、私も知らなかったんで、ぜひリスナーの皆さんにも、ね、あんまりこう日中にやることはちょっとお勧めできませんから、ね、暑いし人もたくさんいるし、ね、だから朝早かったりとか、夜というか夕方ぐらいとかね、
そうですね、はい、
おすすめですね、はい、
でもやっぱりターシーさんみたいに今まで普通のジョギングしかしてなかったけど、一回ちょっと試しにやってみたらハマるみたいな人がもしかしてたくさんいらっしゃるかもしれないので、いる、ね、はい、ちょっと放送聞きながら、そんな砂浜ジョグなんてちょっと思ってるジョガーの皆さんは一回試しにね、走ってみてください、
はい、ぜひ皆さん一緒にやりましょう。
まあ、怪我には気をつけて、はいはい、熱中症にも気をつけて、ね、皆さん砂浜ジョグ楽しんでみてください。はい、スポンサーさんからのお知らせです。那覇セントラルホテルでは旧盆の重箱とオードブルのご予約を7月10日から受けたまわっております。お値段は重箱旧品盛りで、税込み5400円、ロブスターウニ焼きや太巻きなどが入る和牛オードブル、牛ロースサイコロステーキなどが入る和中オードブルともに税込み3240円から1万800円でご用意しています。また巻き寿司と稲荷のセットミニ重箱もご注文受けたまわります。また5000円以上お買い上げの方には当館国部亭ランチバイキングの割引券をプレゼントいたします。お問い合わせは 098-867-1126 までお電話をお待ちしております。毎回ね、旧盆の準備おすすめですか、はい、って言ってますけど、
も
うね、
来週だよ、
もうねギリギリなのでね、はい、ぜひ
駆け込んでください、
皆さんご予約ください。はい、続いて4月16日に那覇市久米にオープンしたお好み鉄板ガルボ。本場大阪の味を再現するため、お好み焼きや焼きそばに使用するベースのソースや麺は大阪より直送しています。イカ、カス、スジ入りでボリューム満載のガルボ焼きやトンペイ焼き、その他鉄板焼きメニューも充実しています。場所は久茂寺交差点から那覇商業高校に向かって最初の十字路を左に曲がったところにあります。ボンジリア本店の向かいの地下1階となっております。ご来店をお待ちしております。まあね、番組でも食べましたけど、そろそろまたもう一回食べたいですね、はい、そうですね、はい、ガルボ焼き、すごい美味しかったですね、はい、皆さんもぜひ、ね、
はい、はい、いいですよ、うん、
というわけで後半はですね、全国で開催されているちょっと変わったあのマラソン大会についてご紹介していきたいと思います。はい、まあ、早速なんですが、まず最初に、もうね大会名でねおってなりますけれども、はい、富里スイカロードレース大会。
これ本当はなんかスカイロードとかっていうのがどっかにあるんじゃないの。スカイロードなんか大会みたいなのがあって、おこれスイカでいけるじゃんって、まあ、よくわかんないですけども、 どうでしょうか、どんな内容なんでしょうか、
ね、これがですね、まあ、大体6月に開催されているもので、もう第36回ですね、
今年は。すごいですね、
はい、結構続いてます、
老舗ですね、
うん、で今年は6月23日に開催されました、うん、まあね、千葉県の富里といえばスイカ、うん、でそのスイカで乾いた喉を潤しながら走るユニークなレース、
それはね、
富里スイカロードレース大会となっております、ま
あ、その通りなんだけど私もあのマジック泣き人村でやってるマジックアワーランに走ったんですけども、はい、うん、まあ、泣き人って沖縄でもスイカ有名なんですよ、うん、でこう出してくれるんですけど、
はい、
こなかなかあれ種も入ってるしなんかこう水分なのか、
うん、
水分だけじゃなくちょっとしたらその、ね、噛まないともいけないし、うん、はてこれ本当に適してるんだろうかと思って。
スイカはでも走りながら食べるのちょっと難易度高いですよね。
高い高い、だって、うん、まあ、全くね、なんかこう、うん、水分だけだったらいいんだけど、うん、水分だけじゃもうないじゃない、
うん、ちょっと繊維もありますし、うん、種も入ってるし、あれ、はい、
なんか、ね、知らずになんか飲んじゃったらどうしようとかって超警戒しながら 口ごもごもしながら、僕でも一つしか食べれなかったですね
でこの大会なんですけれども、大会名物となっているのが給水場じゃなくて給スイカ場
いらないよ、もう水くれって感じですけど、はい、
で10キロコースの残り 1.5 キロ地点に甘くて美味しいスイカをたくさんご用意されているということで、はい、で、まあね、走りながらちょっと食べづらいっていう方にはゴールにもスイカのサービスコーナーがあるので、
これはまあいいですね、はい、
ゴールした後に
楽しみになりますからね、
うん、スイカを食べてリフレッシュすることもできます。
はい、
はい、でね、1位から20位までの入賞者の方には、まあ、さらにね、富里のスイカを一玉いただけるということで。
あ、でも、
はい、
一玉いいですけど、1位は二玉と欲しいですよね、うん、1位と20位が一玉だったら本当は二玉とかあるんじゃないのかな、
ね、うん、なんかね、でもスイカ一玉二玉もらったら結構持って帰る大変ですから ね、
あ、買った、あの1位になったよとか言って頭持ってたらね、
そうそうそう、
大変だよね、
3玉4玉あったらもう本当に郵送してくださいって言わなきゃいけないぐらい、
リュックにも入れられないしね、本当に困ったもんですね、はい、
ということで富里スイカロードレース大会でした、
はい
はい、続いて人間塩出し昆布マラソン
何を塩出して昆布なのかよくわからないですけど、はい、
こちらはね、神奈川県の大会なんですけれども、あの片瀬江ノ島西浜海岸で行われていて、こちらも結構長くて第24回ですね。
結構やってますね、
はい、はい、こちらはですね、もう本当に真夏、なかなかマラソン大会ないですよね。7月27日、はい、最近開催されたマラソンになります。でね、もう絶対真夏の暑い中開催される理由としては、あのこの大会ですね、走る前に1回体重を計測した上で、はい、走った後にもう1回体重を計測するんですよ。
ほう、なんかボクサーみたいな過酷な状況 で、
そうで減った体重の量で順位を競う大会となっております。
うん、まあ、これが塩出しなのか
はい、でね、あの最初にもうタオルとポカリスエットと昆布がもらえるということで、ね、昆布マラソンなので昆布を、ね、まるっといただいたりとかしながら、いや、まあ、
もらって、はい、最初にもらってそれを噛みながらということなのかなんでしょうね。
でね、うん、走る前の準備体操はもうみんなでエアロビをやるっていうことでね、
あ、まあ、それはまあいいでしょうね。
最初からもうダイエットモードでスタートするっていう形ですね。あー、まあ、コースはね、あの5キロと10キロの2種類ということでね。うん、
それ5キロと10キロでそんな体重って減る？
うん、でもある年ではあの8キロ減った方がいらっしゃったそうです。
すごい、でも、
う
ん、これもしかしてこの走る前に相当水飲んでて、
そうそうそうそう、
なんかもう体に入れられないぐらいの水飲んでてどうやってでも出したんだ、ちょっと、う
ん、どんどんどんどん汗で出したんでしょうね
そんなに汗出るかなと、はい、まあ、ちょっと一回はちょっと試してみたいな気がしますけど
ちょっと気になる大会でした。
ちょっと気になりますね、
はいはい、これが人間塩出し昆布マラソンという、はい、神奈川県の大会です、はい、で続いてですね、タンのカレーライスマラソンというのが北海道で行われておりまして、こちらはね、今年はあの第34回になりまして、
あ、結構長く続いてるんですね、
はい、来月9月15日日曜日に行われます、うんうん、でね、このマラソン大会ではなくてもう順位もタイムもないんですね、
うん
うん、もうなのでみんなで美味しいカレーを食べるっていうことが目標となっているマラソン 大会になっております。なんで、まあ、秋空の下、ね、もう速さも順位もそう競わなくって、乾燥した後はあの地元の採れたての美味しい食材であのカレーを美味しく食べましょうという企画になっております。
いや、ではその大会の実行委員会が、うん、カレーたくさん作ってて、うん、終わったらみんなで一緒に食べようよみたいな、
じゃないんです。実はですね、あの競技は4人1組となっておりまして、あの材料がカレール、肉、玉ねぎ、人参、うん、芋の各コースに分かれて、それぞれ食材を求めて走ります。で、野菜はもう畑から直接取るということ で食材を持ってゴールした後にそれを使ってみんなでカレーライスを作るということでね。
超これ手の込んだあれですね。
でカレールコースが5キロで、芋コースが2キロ、肉コースが4キロで、玉ねぎ人参コースが3キロということでね、それぞれあの長さも違うので4人1組でね頑張ってそれぞれ、うん、あのカレーの食材をゲットしていくってい
う。いやでもそうさ、うん、野菜は畑から直接取れます。だから芋コースとか玉ねぎ人参コースは分かるけど、はい、肉コースどうすんだよあれ。牛とかが捕まえてきて引っ張るとか。
ね
え、なんだろう、カレールー、ね、コースかって、なんかねえ、なんか食材を集めるのかよく分からないですけど、でも34回ってすごいですね。
すごいですよね。はい、で最後にですねご紹介するのが甲州フルーツマラソンということ で、 山 梨、 県
で、ね、
山梨県で行われる大会なんですけれども、はい、まあ、こちらはね、うん、第10回ということで、うんうん、今年は、再来月10月20日に行われます。で、ね、フルーツマラソンで呼ばれている、うん、理由としてはこれランナー全員お土産としてワインをもらえたりとか、ゴールした後にブドウだったりとかワインお弁当を食べたりっていうね、うん、結構あのもう本当にフルーツを楽しめる大会となっております。
これはなんかいいですよね、
うん、なんでワイン好きの方とかね、うんうん、いいかなって思うんですけれども、実はこのコースがアップダウンが結構激しいのでコースはかなりきついらしいです。
あ、でもなんかでもね、うん、乾燥した後にワインが待ってるとか、
ね、
ブドウが食べ放題だとかったら、それは結構楽しみですね。
うん、なんでね、さっきの北海道の大会と同じで、まあ、秋、食欲の秋っていうことでちょっとね、 あと運動の秋っていうのもちょっと組み合わせたような大会になってますね。はいはいはい、で、まあ、コースはね、親子で仲良く走るファミリーコース 3.5 キロだったり、うん、あのブドウ畑の中を走るあのブドウコースが10キロ、
いいですね。はい、
でフルーツラインコースはハーフマラソンということでね、うん、まあ、いろんなコースが選べるのでレベルに応じてね選べることが、はい、はい、できます。
やっぱなんかこういうフルーツマラソンとかの方がなんか、うん、すごくあれだ、魅力的。スイカマラソンはちょっと、うん、あのもうスイカだけっていうのはちょっとね、フルーツって言うとなんかそのブドウもあれば桃もあればってなんだけど、うん、はいはい、スイカっていうとまあまあスイカ好きの人はいると思うんですけども、うん、はい、あのフルーツマラソンって素敵な感じがしますよね。
で結構このフルーツマラソン最後にご紹介したものは結構お土産があるので、結構走った後にねご褒美が待ってるっていうので、
それ、うん、いいですよね。
楽しく走れますね。
まあ、あまりそのケチをつけるわけじゃないですか、やっぱその、うん、T シャツがプレゼント、まあ、いただけるんですけども、はいはい、うん、もう T シャツが走るたびに増えていくじゃないですか。だから、ね、うん、あの例えば那覇マラソン走って沖縄マラソン走って、はい、
うん、
で今度、ね、なんとかそのあと泣き人のマジカワラとか諸橋マラソンって、はい、みんな T シャツもらえるんですよ。T シャツもらってもたくさんなっちゃって
結構かさばりますからね、 T シャツたまると。
そうそう、でも、うん、なんかあんまり捨てられないから、記念のものだから、うん、なんかやっぱこういうワインとか、うん、なんかこう食べてなくなっちゃったみたいな、
うん
うん、ぐらいがいいかな。
結構うちの父もあのマラソンするんですよ、いろんな大会、うんうんうん、なので結構家にいろんな大会の T シャツがそうそうそう、あって
うちの家内とかもう何度たくさんあるからって、うん、これも捨てていいじゃんとかって、いやいやいや、これはあの大会のとかって、
だから多分その気持ちで結構前の大会の T シャツもたまに着たりとかしてたまってるんですよね。意外と新しい大会のは着なかったりとか、
そう、ああいうの着てると、うん、ジョガーとかで、
はいはい、
あれも出たのとかっていう会話になるわけ。
あ、じゃあちょっとあんまり最新版のよりもちょっと前から走ってますよ感が出る昔の T シャツの方が良かったりとか。
そうそうそう、レアな、
そうなんですね、
そのジョガーの会話がここで結構成り立つわけ。
面白いですね、うんうん、ちなみに田橋さん、この中で走ってみたい大会はありましたか？
やっぱりフルーツマラソン、
フルーツマラソン、はい、ワインがご褒美の、
ワインがご褒美と、うん、
私ちょっとねカレーライスのマラソンを行ってみたかったですね。ちょっと4人一組っていうのがなんかみんなが頑張ってるから頑張らなきゃっていう気持ちになって完走できるかなと。
いやもう作ったもの食べたいですよ
はい、というわけで後半はですね全国の変わったマラソン大会をお届けしました。